ちは、論より動くもの FM です。論より動くもの FM はストアーズの CTO 藤村僕なんですけどが、美術とか技術にまつわるいろいろなことについてざっくばらに話すポッドキャストです。今日はエンジニアの浦部翔平さんに来てもらいました。
はい、よろしくお願いします。
浦部さん、自己紹介を簡単にお願いします。
はい、浦部と言います。ストアーズでは何をやってるっていうことにすればいいんでしたっけ？むしろ藤村さんに聞きたいんですけど、僕何をやってるってことにすればいいんですか？
全社的な課題解決および研究開発などを担う CTO 室でエンジニアとして活躍していただいております。
はい、ありがとうございます。基本的には軸足としてはバックエンドからインフラ寄りみたいなところをやっていて、人が足りないこともあるので、フロントエンドというかウェブ管理画面みたいなのを作ったりとかもちゃっちゃとすることもあるんですけど、多くの時間はテラフォームを書いたりとかしてるっていうのが最近の感じですかね。
ありがとうございます。浦部さん、そういう意味では最近は具体的にはどんなことやってるんですか？
具体的にはやっぱりテラフォームを書いているんですけど、新しいプロダクトを作っていて、まだちょっとまだ日の目を出ていないプロダクトがあるので、それの基本っていうかインフラの部分を作ったり、それの上で動くようなプログラムを書いたりとかっていうところをやってる感じですね。これもやっぱりそのちょっとバックエンド寄りのやつではあります。
どんなやつなんですか？
基本的には、ストアーズっていう会社もいろいろプロダクトが増えてきたっていうところもあるので、それぞれのプロダクトにこうやり取りをするっていう意味で、今回やってるのは Webhook をそれぞれのプロダクトに作ってもらって、そこに向かってイベントを投げていくっていう投げる側のやつですね。なので相互にこうイベントとかをやり取りするっていう部分の、ミドルウェアに近いのかなっていうところを作ろうとしていて、まだ出てないんで今後どうなるかなっていう感じのところではあります。
そういう意味ではテラフォームでクラウドサービスソムリエ業みたいな感じになって、組み合わせ業みたいな感じになってるんですか？
なんかそうなりましたね。入社した瞬間多分そんなこと思ってなくて、このテラフォーム書き始めたのこの会社に入ってからなので、実は結構この会社で学ばせていただいてみたいな感じなんですけど、頑張ってやってるうちにいつの間にかそれが本業になってきたみたいな感じですね。
やっぱなんだろう、それでいうと読者の皆さんに説明すると、浦部さんと僕ってもう1年以上もっと長いか、割と同じチームで働いててよく知ってる話みたいなのが多いんで、なんか改めて聞くみたいになってるんですけど、浦部さんもやっぱなんかコード書かないで済むなら書かないで済むが正義みたいなところ結構強くありますよね。
そうですね、コード書かないとか、あるいはその既存のフレームワークの王道的な使い方に乗っていくっていうのが多分一番いいかなと思うことが多いですね。
組み合わせるなり既存の仕組みを使うなりすればうまくいくっていうやつを目指そうとしているなっていうのを見てて一緒に仕事しててなんか思うことは多いですね。
なかなかうまくいかないことも多いんですけど、それがパッとうまくはまるとかっこいいと思うし、結局一番こう提供する側も考えてくれている組み合わせだったりとかすると、一番バグも少ないとか一番スケールするとかいろいろ多分美味しいことが多いと思うので、そういうふうになると嬉しいだろうなと思いながらやってますね。
そうですよね。自分で作るよりクラウドベンダーが提供しているものが安定してますもんね。
かつその僕らが、提供お客様だったりとか、に提供していく価値ってそのクラウドベンダーではないと思うので、僕らが提供すべき価値っていうところに多分集中していかなきゃいけなくって、でそれ以外のところの必要だけど僕らがじゃないところっていうのはうまくこう乗っていってレバレッジ効かせていくのが多分いいんだろうなっていうふうに思ってる感じですね。
そうっすよね。たまに自分で作りたくなっちゃうんですけど、やっぱ我慢してちゃんと作るのが重要っていう。
僕もプログラミング言語とかを作ったりとかしているので、作りたくなる欲はよくわかるっていう
感じ。確かに話は変わらないような感じなんですけど、新プロダクトの前も同じチームだったじゃないですか。何やってたか簡単に紹介してもらえる。
CRM のチームだったんですけど、今はもうだいぶ人が増えてきてるんだけど、その頃ちょっと少なかったのがあるので、既存のテラフォームがあったのを見たりとかしつつも、結構 Rails のコードをがっつり読んだり触ったりとかして Rails エンジニアっぽく動いていたっていうのがその前のところですね。
そうですよね。一般的な Rails を直す Rails エンジニアみたいな感じで一緒にやってますもんね。
そうですね。藤村さんがデータドックを整備してくれたっていうところがあって、データドック見ながら今ここが詰まってるなみたいなのを あのモグラ叩きのように潰していくみたいなやつをどんどんやっていたっていう感じですね。
モグラ叩き業は結構楽しかったですね。割とカクンと下がったりもするじゃないですか。
やることは明確だったので、割とこれやればいいんだみたいな、わかりやすくてよかったです、あれ。
え、浦部さんってこれまでレールズで仕事してたことってあるんですか？
あるといえばありますよ。なんかね、でも最初すごい間がやっぱり空いちゃったので、その前にレールズをやっていた時っていうと 2.3 から3に変わるくらい。
おー、ちょうど10年前ぐらいですね。
ですかね。 2.3 から3っていうのが多分あの大工事ですっごい変わってて大変だったっていう記憶がありますね。
なんかインターナルが全部書き換わったに近いレベルで。
そうそう、マーブっていうのに懐かしい名前だ。マーブっていうのがマージされてですね、あの内部にそうインターナルがガラッと書き換わったっていう事件があったので、それで結構大変だったっていう感じ。
僕当時松田明さんとチーム一緒で、で WebDB プレスの Rails3 特集の松田さんが隣で一生懸命書いているっていうなんか状況で、うん、面白、あの時でも面白かったですけどね。なんか全部おお変わったみたいな、しかもマーブはマージされるに近い感じになった。
いやでも、レイルズはすごいですね。結構その、最近でもローダー周りが変わったりとか、非常にアグレッシブな開発が続いているし、まあ Ruby 本体もガンガン更新していってくれみたいな感じになっていて、ちょっと Ruby はあんまり早くなりすぎなん、あの、新しくなりすぎなんですけどみたいなことを一切言われたことないので、
ああ、そうなんですね。
もっとガンガンやってくださいみたいな雰囲気になっていて、すごいですね、と思いますね。
ちょっと話は変わって、浦部さんってあの Ruby 本体の開発もされていると思うんですけど、改めて聞いてみたかったのが、プログラミング言語の開発で大変なところってどんなところがあるんですか？
大変なところは、まあ、そもそもそのちょっと大きいプロダクトっていう話があって、あんまり小分けになってないんですよね。コンポーネントに分かれたりとかしてなくって、ゴンとでっかいプロダクトが1個ある状況。 Ruby はたまたまそうっていう話かもしれなくて、他の言語だともっと小分けになってるのかもしれないんだけど、 Ruby はあんまり内部が複数のコンポーネントに分かれていてみたいな感じになっていないので、全体を把握しないと手を入れづらいみたいなところは、まあ一つはありますね。
なんかそこで言うと、例えば僕らってその CRM のバックエンドの Rails のシステム見てたじゃないですか、一緒に。あれと比べると どんぐらいのボリュームなんですかね。
多分全然大きくって、
お
まずプログラミング言語って呼ばれるその、プログラムの字面を判断するっていうところが結構大きいっていう話と、オブジェクトシステムって呼ばれるあのストリングとかアレイとかハッシュとか呼ばれるやつが一つと、その他にまあなんかあのユニコードのハンドリングとかさまざまなものがあったり、あとはいわゆるその処理系 VM って呼ばれるやつがあったり等々していて、まあ大きいですね。でかつあのあれさ C っていう謎の太古の昔の言語で書かれていて、 Ruby と比べて全然見通しが悪いんですよね。あのクラスとかモジュールとかもないので、そういう意味で言うと、あれこれ呼んでるこの関数ってどこにあるんだみたいなところを頑張って探さないといけなくて、ちょっと大変。
我々が業務で触っている Rails プロジェクトとは全然比べ物にならない規模のコードベースが C っていうなかなか不便なプログラミング言語で書いてあるみたいな。
そうですね。戦い方を考えないとメモ帳でやっても負けてしまうみたいな感じで、
うん、
昔はだからその Emacs っていうのがあのエディターとしては結構推奨されていたっていう感じですね。最近だとあの VS コードがとても流行りだし強力になってきているので、 VS コード使っている人も多いと思います。
コードジャンプみたいなところでそういうのがないと辛いみたいな感じです
ね。うん、そうですね。
あ、いやなかなか僕はやったことがないっていうか、やったことがない人が多いんで、結構なんかみんなどんな大変なんだろうみたいなのを分かるようで分かんないところ、まあ、なんじゃないかなって気がする。まあ、規模でかい以外にもいろいろあると思うんですけど、どういうところが。
規模でかい以外の辛さで言うと、まあ、開発体制っていう意味で言うと、偉い人が いませんっていうか、まあ、一応あの作者がいるんだけど、別に作者がお金を払ってみんな開発しているわけとかではないので、みんな趣味でやってますっていう話があるので、そこのそのコーディネーションっていうか意見を取りまとめて大きくやっていこうねみたいなところのモチベーションを作っていくっていうところが、まあ難しさとしてはありますよね。自分は新しい機能を入れたいんだみたいなモチベーションの人の他に、自分はこう新しい機能を入れずにもっと安定化させるところをやりたいんだみたいなモチベーションの人がいたりとかして、割とコンフリクトが起きることもあるので、そこをどういうふうにしていこうかねみたいなところがそこそこ悩ましいみたいな感じです。
逆にそういうコンフリクトがあるからこそ中央にちゃんと着地できてるみたいなのもなんかありそうです
よね。うん、そうですね。まあ過去うまくあんまりうまくいかなかったことも多々あって、こうみんなですごいなんか苦労しながら今の状況に落ち着いてきたっていうところはあるんですけど、まあ、さすがに最近は落ち着いてきているっていう感じかな。開発者会議とかっていうのも 行われてきたりとかしていて、大体こう合意形成とかもできるようになってきているし、あとバグトラッカーが一応結構機能していて、バグトラッカーの上であの議論がうまくまとまったりとかいうこともあります、ね。
過去盛り上がったけどポシャった幻の大機能みたいなのあったりするんですか？
今パッと出てこないくらいたくさんあって、何かが足りなくって入らなかったみたいなとか、まあ、やっぱりありますね。例えばユースケースが足りなかったっていうのを言うと、うん、あのこの機能かっこいいぜと思って入れようと思ったんだけど、かっこいいだけでは入らなかったとか、こういうふうに使うと便利になるっていうのがちょっと足りなかったねとか、あとは結構ありがちなのは名前が足りなくって入らない。やっぱ名前が、ね、グッと来ないんだよねって言って 4,5 年仕様付けになることが多々あって、あの Ruby 本体にメソッド名を入れるとなるとなかなか変えられないので、一発目から正解を入れないといけないので、結構プレッシャーあります
ね。そうですよね、僕もよく見聞きします。松本さんが名前がなっつって止まるというかやつって、
あれは結構すごいと思ってて、その妥協しないんですよね、名前が変とかっていう時に。おそらくだけど本人の中でこう何だかしっくり来ないところがある時に、何だかしっくり来ないっていうのをでもいっかみたいにならずに、しっくり来ないところをいやダメみたいなのをちゃんと言い続けるっていうのは、やっぱりこうデザイナーとしては必要なところだと思うので、それをちゃんと言ってるのすごいなと思いますね。
やっぱり Ruby の標準ライブラリとかってなんか使ってて、ああなんだろうこれみたいなところはやっぱないというか、スルスルと使えるようになっているというか、
うん、
っていうところがなんかすごいなって、プロダクトとしてすごいなってなんか思うところですね。僕
ちょっとそれに甘えすぎてドキュメントが少ないって言われてたこともあったので、頑張ってドキュメント書いたりとかも、まあ、最近はあるんですけど。
なるほどな。なんか大変なところの話ばっかりになっちゃったんですけど、達成感というか喜びみたいなところで言うとどんなところなんですか？
そうですね、あのやっぱり僕らが作ったものをみんなが使ってくれているのがやっぱり嬉しくって、なんだかんだで皆さんのお手元の Mac とかにもちょっと古いバージョンの Ruby が入ってたりとかするので、日々使われてるんだなって思うので、まあ、結構嬉しいですね。
いやそうですよね、プログラミング言語の開発って結局なんか一日生きてて動いてて、今いろんなところでコンピューターにつながってるものが動いてるじゃないですか。そう考えると自分が一日で何回 Ruby の処理系動いたんだろうとか、たまに想像するとおーすごいなって思う時ありますよね。
そうね、まあ、あの Ruby に限らず、いろんな例えばあのライブラリだったりとか、Linux カーネルだったりとか、そういうこう普段意識せずに使っているけどっていうやつ結構あると思うので、うん、まあプログラミング言語に限らずそういうところにあの貢献していくと、あなんか自分知らぬ間に使われてたわっていうの嬉しいみたいなのが結構あると思いますね。ある時面白かったのが、北朝鮮が公開した最新のキム・ジョンウンの映像みたいので、iMac 映ってて、おこいつも使ってんだ俺のプログラムっていう、
確かに
楽しさがありました。
これ改めて読者の皆さんにアピールしておきたいんですけど、そんなことそうそう生きてるとないと思うんですよね。なかなか本当に浦部さんさらって言ってるけど、本当にすごいことだと思うんですよね。
いやでも意外にあれですよ、あのタイプスクリプトとか結構コントリビュートするチャンスあると思うし、皆さんもそういうところにコントリビュートできると結構世界中でバーッと使われますよね。あと WASM とかそういうやつ動かせるようになると、実は世界中で使われてるぞみたいなのになると思うし、あとまあちょっと専門性が必要だけど SSL 周りとかですかね、そういったようなみんなが使ってそうなフレームワークとかあると思うので、ぜひ楽しんで、あもちろん興味がないといけないんで、あのつまんないのにあの辛いと思いながら書くのは多分違うと思うんだけど、楽しみながらやれるところを見つけているといいんじゃないですかね。
改めてなかなかやっぱオープンソースソフトウェアに関わるのは素敵なことだなってなんか今日は思いましたみたいな感じ で謎の締まり方になってきたんですけど、最後に一個だけ聞いてみたいのがあって、これはぜひ浦部さんに聞きたかったやつなんですけど、
はい、
ソフトウェア開発で浦部さんが思う難しいことを3つ挙げるとしたら何ですか？
うん、3つも挙げるんですね。
2個でも大丈夫ですけど3つあれ欲張りだったんですよ。
ソフトウェア開発って難しいこと、いや、まあ基本的に全部難しいじゃないですか、ソフトウェア開発って。
それ。
あの、僕、自分で書いたソフトウェアが一発で動いたこととか多分ないので、あの、大抵こう苦労しながら作っているし、大体難しいと思う。まあ、ただ、そんな中でもやっぱり難しい領域と簡単な領域みたいなのはあるとは思っていて、やっぱり新しいことをやろうとするときっていうのは、すごく頭を使うし、難しいことだし、あと正解がないことがありますよね。こう作っているんだけどこれで正しいんだっけみたいな、あの今タイプスクリプトの話がちょっと出ましたけど、型パズルとかは楽しい一方で、正解がコンパイル通りさえすればいいので楽しいなんだけど、もうちょっとこう今作っているプロダクトって当たるんだっけみたいなとか分かんないみたいなところって、やっぱりもうちょい不確実性が高いじゃないですか。不確実性が高いところに挑んでいくプログラムっていうのは、あのやりがいもあるし、まあ、難しさもあるかなっていうふうに思いますねっていうのが一つです。 それから、これはソフトウェア開発の難しさっていうのはちょっと違うかもしれないですけど、ある程度のプログラムになってくると、一人じゃ作れなくなってくるんですよね。僕結構一人でガガッとコード書くのやる方だと思うし、手も動く方だと思うんですけど、それにしても僕一人で作れるものってやっぱ限界があって、ある程度以上大きくなってくると、こう他の人も巻き込みながらみたいな感じで作っていかなきゃいけないっていうところが出てくるっていう話があります。で、そこの、まあ、なんか想定意でもないけど、ある程度こう自分で書いた方が早いところと、自分で書くだけでは間に合わないっていうところがあって、そこのポイントをうまく切り替えていかないと、ある種のところで限界が出てくるっていうのがあって、そこがね、現時点で僕が課題を感じているのはそこですね。うん、ある程度の規模になってくれば、そういうふうに切り替えていかなきゃいけないんだけどっていうのは分かるんだけど、そのある程度の規模ってどこみたいなところがなかなか難しいなと思いますね。
そうですね。
で、かつその、なんかみんなをコーディネーションしてみたいな動き方をすることも、まああったし、まあ Ruby でもやってたこともあるんですけど、そういうふうになってくると、どんどん今度は手を動かすタイミングが減ってくるので、手を動かさないといけない、勘がなまったりとかするなみたいなのもあったりして、そこのところのバランスみたいなのは大変そうと思いながら、プレイングマネージャーの人ってどうやって両立してるんですかねみたいな、僕にはできないなみたいな感じで、見せたりっていう難しさですかね、あるよなと思いながら見てます。
ある程度のところまでは一人で考え切って作った方がいいみたいなのも多分浦部さんと僕の中ではコンセンサスかなと思うんですけど、それはそうっていうのはまあ一個重要な多分観点であるとして、
フェーズもあると思っていて、あの一番最初からみんなで話し合って決めても多分しょうがないんですよ。ある程度動くところまでは一人でやった方がいいんだけど、途中で手放した方がよくってみたいなところですね。
まあね、それをどう手放すかっていうのはなかなかどこなんだみたいな。
結構だから、あの本当に最初の時にパッと手放した方がいいのか、ある程度自走できるようになるところまでは育てた方がいいのかとか、そういうとこですね。難しさ、なんか正解がどこにあるんだろうみたいな、常に悩んでる感じですね。
ここまでいけばあとは回っていくだろう、コロコロと回っていくだろうみたいなのが見えたらいいんですけど、なんかそんなにクリアに見えるものばかりではないって思います。
ここまで見えたらもう回っていくだろうと思って手を離したら誰も拾ってくれずにポテンみたいになっちゃうこともあったりして、あれねーってなっちゃうのでなかなか難しいですね。はい、まあ、今の話は多分あのソフトウェア開発とかじゃなくて、もっとなんかいろんな開発全般に多分そうだと思うんだけど、 ね、でもなんかその辺難しいです。
ありがとうございます。ちょっとまだ聞いてみたいことはあるんですけども、時間もあれなので終わろうかなと思います。浦部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、論より動くもの FM でした。ハッシュタグ論より動くもの FM で感想をお待ちしております。そして僕らと一緒に働いてくれるエンジニアの皆さんも募集しているので、ぜひお声掛けください。ということで、浦部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。